新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済、ブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この番組は株式会社フィナンシェの提供でお送りします。フィナンシェはスポーツチームやエンタメプロジェクト、DAO などのトークンを購入して支援ができる新しいクラウドファンディングサービスです。サッカー、 J リーグ、野球、バスケなどのプロスポーツチームをはじめ、映画やアイドル、インフルエンサーなど100以上のプロジェクトのトークンがフィナンシェで購入できます。さらにトークン購入者はプロジェクトに応じたキャンペーン参加や NFT などの特典も。ぜひ iOS や Android でフィナンシェのスマホアプリを入れて新たな応援体験を味わってください。あなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェ。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は3月の16日水曜日です。今日のニュースいきましょう。ブロックチェーンで民主主義を改善目指す DAO アプリあるが発表。博報堂とクリプトゲームス、三重県武神社、御朱印 NFT を参拝客に無料配布。 SBI NFT、バンタンの卒業証書を NFT で発行。博報堂とクリプトゲームス、三重県武神社、御朱印 NFT を参拝客に無料配布。コンセンシスが約530億円調達、テマセク、ソフトバンク、マイクロソフトらから。アプトスラボがアンドリーセン・フォロイッツらから約230億円調達、創業者は DM チームメンバーら。LINE のグローバル NFT 事業、LINE NEXT がパートナー企業発表、クリプト .com やハッシュド、ミシカルゲームスなど。ソラナ基盤の NFT マーケットプレイス、マジックエデン、約32億円資金調達。FTX、テラのディファイ、アンカープロトコルとカーブのコンベックスファイナンス上場へ。高級スポーツカー、マクラーレン、NFT アートワーク販売へ。一つ目のニュースは、ブロックチェーンで民主主義の改善を目指す DAO アプリ、あるが発表というニュースです。ブロックチェーンエンジニアで大阪大学大学院、情報科学研究科の特任研究員でもある落合翔吾氏が、DAO 自立分散型組織の作成や投票ができる自治プロトコル、あるがを発表しました。あるがは自治体より小さい公共、マイクロパブリックのためのアプリとのことです。誰もがスマホ一つでリーダー不要な公共システムや DAO を立ち上げることができ、議案の提案、議決から資金の管理運用まで自治にまつわる全てのデジタルインフラを備えているということです。発表では熟議の質と安全性を向上させるためにスマートコントラクト技術と高度な暗号学プロトコルが使用されており、行政の DX や Web3 時代の健全な DAO のインセンティブ設計が可能と説明されています。また公式サイトでは具体的な導入シーンとして行政 DX としての条例や予算案審議などや紛争地帯への民主性導入のツールとして、または例えばマンション管理組合のような団体運営に、そしてイベントなどでのシビックテックを体験する教育利用などが挙げられています。なお公式サイトではインセンティブとしてアルガトークンと DeFi 運用により貢献に応じたリワードの付与と外貨獲得機能を持ちますと記載されていることから、今後アルガの独自トークン発行も視野に入れた活動のようです。アルガを開発した落合氏はツイッターで発表に合わせ次のコメントをしています。時間のかかるミッションですから、当面は OSS プロジェクトとして活動することになりますが、実際に使用する方の体験を第一に着実に進めてまいります。当然体験を構成する法規制や税制についても扱います。新しい経済編集部はアルガを開発した落合翔吾氏に取材をしております。記事に取材内容を記載させていただいておりますので、よろしければ合わせてご覧ください。続いてのニュースは、 SBI NFT が卒業証書の NFT を発行というニュースです。国内で NFT マーケットプレイスを運営する SBI ホールディングス子会社 SBI NFT が専門学校バンタンの卒業証書を NFT で作成代理発行したことが分かりました。なお国内にて NFT 化された卒業証書を卒業生に対し授与するのは初の事例ということです。 NFT 卒業証書はバンタンが3月15日に開催した Q スクール合同卒業式にて授与されました。各卒業生が保有するデジタルウォレットに に配布されたということです。発表によると、この NFT 卒業証書はエドウィンやプロントなどのアートワークを手掛けるアートディレクターの岡田義則氏がデザインしたということです。またブロックチェーンはポリゴンが採用されたといいます。バンタンは卒業証書を NFT 化した理由を、これから社会へ旅立つバンタン卒業生にとって、この NFT 化された卒業証書が数億円もの価値として評価されるようなクリエイターへ大きく飛躍してほしいという願いを込めるとともに、最新の技術を体感し、コロナ禍において離れて過ごす家族へ晴れて卒業できたことを共有できるようにと説明をしています。なお SBI NFT の NFT マーケットプレイス七草は3月17日から SBI NFT マーケットへリブランディングする予定です。現在国内企業の NFT マーケットプレイス事業への参入が相次いでいます。その中では、独自ブロックチェーンや一部機能をオフチェーンで展開しているプラットフォームも見られる中、これまで SBI NFT が運営してきた七草と同様に、リブランディング後の SBI NFT マーケットプレイスでもパブリックブロックチェーンの活用が継続されるようです。続いてのニュースは、博報堂とクリプトゲームス御朱印 NFT を参拝客に無料配布というニュースです。博報堂の博報堂ブロックチェーンイニシアチブ、博報堂行動デザイン研究所、クリプトゲームス、明和観光商社が共同で、三重県武神社の御朱印 NFT を参拝客に無料配布する実証実験を実施することが3月16日分かりました。今回の実証実験は、博報堂行動デザイン研究所が制作した武神社の花手水がモチーフになっている御朱印 NFT をクリプトゲームスが提供する NFT 配布ソリューション NFT エアドロップにて発行するというものです。武神社で御朱印 NFT を無料配布することにより、御朱印の新たなあり方を提示することで、観光客のみならず様々な人々が地域の歴史文化等への関心を高め、将来的な地域経済の発展と文化交流の活性化につながることを目指すということです。また NFT を活用したデジタルな体験価値の創出がどのような利点を旅行観光市場にもたらすのか、観光需要や消費意欲の創出、コンテンツ価値を創出といった観点から中長期的な検証を行っていくと発表にて説明されています。なお御朱印 NFT の参拝客への配布は、次の満月参りの日である3月18日に行われるということです。受け取り方法としては、武神社で紙の御朱印を入手し、一緒に渡される QR コードをスマートフォンで読み込むことで、専用ページを通じて御朱印 NFT が無料で受け取れるということです。今回 NFT エアドロップを提供したクリプトゲームスは、ブロックチェーンなど NFT サービスの開発を行っている企業です。NFT エアドロップの他にも、 NFT マーケットプレイス、 NFT スタジオやフルオンチェーンで NFT を発行するサービス、フルオンチェーン NFT、 簡単にカスタマイズ NFT ショップ、エコシステムを構築できる NFT スタジオ OEM を提供しています。また博報堂ブロックチェーンイニシアチブは、昨年8月、株式会社博報堂コンサルティングと日本ユニシス株式会社と共同で、職場コミュニティの活性化支援アプリサービス、プレイズカードの開発を発表しています。プレイズカードは、職場コミュニティの活性化とその活性度の分析を通じて、コミュニティの状態の可視化を支援するアプリサービスとなっています。続いてのニュースは、コンセンシスがソフトバンクやマイクロソフトらから約530億円調達というニュースです。イーサリアム関連技術開発企業のアメリカコンセンシスが、シリーズ D の資金調達ラウンドにて4億5000万ドル、日本円にして約 532.1 億円を調達したことが3月15日分かりました。これにより同社の企業評価額は70億ドル、日本円にして約8277億円になりました。なおコンセンシスは、昨年11月に2億ドル、約220億円の資金調達を32億ドル3650億円の評価額で実施しました。前回の資金調達より4ヶ月程度ですが、評価額は約2倍になっています。発表によると、今回のシリーズ D を主導したのは、前回のシリーズに参加したパラフィーキャピタルということです。参加者にはシリーズ C の既存投資家のほか、新たにテマセク、ソフトバンクビジョンファンド2、マイクロソフト、アントスキャピタル、サウンドベンチャーズ、C ベンチャーズが参加したということです。なお調達した資金はイーサリアム返還するということです。コンセンシスの創業者兼 CEO であるジョセフ・ルービン氏は、次の資金調達ラウンドはシリーズイーサになるものとし、私たちは進行中のパラダイムシフトの象徴とコミットメントとして、イーサに貢献するために完全にクリプトネイティブになるように投資家を支援しますとコメントしています。またコンセンシスは、同社が提供する Web3 ウォレットメタマスクの月間アクティブユーザー数 MAU が3000万人を突破したことも明らかにしました。わずか4ヶ月で 42% 増となったということです。今回調達した資金については、2022年後半にリリースが予定されているメタマスクの拡張や、ブロックチェーンプロトコルとアカウントセキュリティスキームの統合を可能にするプラグイン イン拡張システムの展開をサポートするということです。なおブロックチェーンメディアのディクリプトはメタマスクがネイティブトークンを発行することをルービン氏から確認を取ったと報道もしています。
続いてのニュースいきます。アプトスラボが約230億円を調達したことが3月16日に分かったというニュースです。同社はメタの DM チームのメンバーであったモー・シャイフ氏とエイブリー・チン氏が創業したレイヤー1ブロックチェーンアプトスを開発する企業です。今回の資金調達はアンドリーセン・フォロイツ・クリプトが主導し、マルチコインキャピタル、カーティー・ハウン、スリーアローズ・キャピタル、パラファイ・キャピタル、アイロン・グレイ、ハッシュル、バリアント、タイガー・グローバル、ブロック・タワー、FTX ベンチャーズ、パクソス、コインベース・ベンチャーズらが参加しました。マルチコインキャピタルはアプトスへの出資について、ここで重要なのはメタや DM はアプトスに出資していないことです。デイビッド・マーカス氏やマーク・ザッカーバーグ氏、そして現在のメタのリーダーも含めてメタの誰もこのプロジェクトに投資していません。その割り切りは重要ですとブログで説明しています。また資金調達の発表に加え、アプトスのテストネットワークデブネットをオープンソースの形でローンチしました。アプトスの開発言語はメタの DM が開発したムーブが採用されています。そしてリリースによれば、今年のクォーター2にはユーザー向けのテストネットをローンチし、クォーター3にはメインネットのローンチを予定しているとのことです。すでにアプトス上では次世代ソーシャルメディアプラットフォーム、 NFT サービス、 Web3 ゲーム、メディアやエンターテインメントビジネス、決済基盤、ディファイと統合されたフィンテックプロダクトなどの構築が進められているといいます。またデジタル資産カストディのアンカレッジや暗号資産取引所などを運営するバイナンスやコインベースがアプトスのコミュニティに参加し開発に携わっているようです。ちなみにレイヤー1ブロックチェーン開発企業の最近の調達事例としては、3月7日にスタンフォード大学の応用暗号研究グループの研究者チームらが開発するエスプレッソが約37億円の資金調達をしたことを発表していました。
続いてのニュースは、 LINE NEXT がパートナー企業26社を発表というニュースです。 LINE のグループ会社でグローバル NFT プラットフォーム事業の運営を行う LINE NEXT がグローバル NFT エコシステム構築のためのパートナー企業26社を発表しました。ソフトバンクやネイバー、 LINE 台湾といった関係企業のほか、韓国レコード会社の YG プラス、アメリカ決済大手ビザ、テーマパークのロッテワールドがパートナーシップを締結しているということです。26社の中には暗号資産取引所のクリプト .com、 韓国のブロックチェーン特化 VC であるハッシュド、 NFT ゲームプラットフォームを展開するアメリカミシカルゲームスといった Web3 関連企業も名を連ねています。 LINE NEXT は各社の有名な IP コンテンツを基盤に NFT を開発し、ユーザーが簡単な決済方法で NFT の取引ができる環境を提供予定としています。また発表で LINE NEXT とミシカルゲームスがブロックチェーンメインネットにおける提携を皮切りにさらに協業していくと記載がされていますが、詳細については不明です。こちらの件については新しい経済編集部が LINE へ問い合わせを行っています。返答が得られ次第この記事に追記をさせていただく予定です。続いてのニュースは、ソラナのマジックエデンが約32億円を資金調達というニュースです。ソラナのブロックチェーン基盤の NFT マーケットプレイス、マジックエデンがシリーズ A ラウンドで約32億円、2700万ドルの資金調達をしたことが3月14日、ブルームバーグが報じました。マジックエデンはソラナブロックチェーン上で最大手の NFT マーケットプレイスです。ダップレーダーによると、NFT マーケットプレイスのここ1ヶ月のユーザー数ランキングでは、大手 NFT マーケットプレイスのオープンシー、アクシーマーケットプレイスに続き第3位。取引量ではオープンシーンに続き第2位となっています。今回のシリーズ A ラウンドでは、暗号資産関連のベンチャーキャピタルであるパラダイムが主導し、セコイアやソラナベンチャーズなどが参加をしました。マジックエデンは今回の資金調達を受け、ツイッターで世界中に55名の従業員が分散しており、来月サンフランシスコに最初のオフィスを開設する予定ですとツイートしています。またマジックエデンは14日、ゲームパブリッシャー向けのコンテンツハブであるエデンゲームズの立ち上げを発表しました。そしてマジックエデンの共同創業者兼 CEO であるジャックル氏はツイッターでエデンゲームズで30以上のゲームプロジェクトを立ち上げましたとツイートしています。
続いてのニュースいきます。暗号資産デリバティブ取引所 FTX で暗号資産アンカープロトコルとコンベックスファイナンスの2銘柄が上場することが3月15日に分かったというニュースです。また DEX パーペチュアルプロトコルを動かすためのトークン PRP との先物ペア取引も開始される予定です。 FTX では10日にインディ GG が上場しており、今回のアンクと CVX は3月で5、6銘柄目の取り扱いとなります。発表によるとアンクと CVX は3月16日14時より取引が開始される予定で、取引ペアはアンク USDCVXUSD となっています。アンカープロトコルはテラブロックチェーン上で稼働するディファイレンディングプロトコルです。アンクはプロトコルのネイティブユーティリティおよびガバナンストークンとなっています。またユーザーはアンクにより暗号資産の貸し付け、借り入れ、利息の獲得ができます。アンクは現在暗号資産取引所であるバイナン ツやクーコイン、ゲート、フォビグローバル、OKEX、MEXC などで取引が行われています。なお、時価総額は約1038億円となっています。コンベックスファイナンスはイーサリアムの DEX であるカーブファイナンスの流動性プロバイダーが取引手数料の一部を得られるためのプロトコルです。CVX はコンベックスファイナンス上のステーキングや成功報酬の請求、ガバナンス投票のためのネイティブトークンとなっています。なお CVX はバイナンスやクーコイン、ゲート、フォビグローバル、OKEX、MEXC などの暗号資産取引所のほか、ユニアスワップ V3 やスシスワップなどの分散型取引所で取り扱われています。時価総額は約1111億円となっています。
続いてのニュースは、マクラーレンがインフィニットワールドと提携し NFT 販売へというニュースです。高級スポーツカーメーカーであるイギリスマクラーレンオートモーティブが自社の車に関するアートワーク NFT の販売を計画していることが分かりました。マクラーレンは NFT マーケットプレイスなどを運営するインフィニットワールドとパートナーシップを締結することを3月15日発表しました。インフィニットワールドは NFT マーケットプレイスのほか、ブランドによるデジタルコンテンツの作成、収益化、消費者エンゲージメントを提供する企業です。昨年12月、同社は特別目的買収会社であるアリーズアイアクイジションと事業統合し、アメリカナスダックにスパック上場しました。両社の提携により販売される一部の NFT アートワークには、購入者限定の特別な体験などユニークな特典も提供されるということです。なお NFT と付帯サービスはマクラーレンマーケットで販売される予定ということです。昨年6月、マクラーレンオートモーティブと同じグループ所属のレーシングチームであるマクラーレンレーシングがブロックチェーンのテゾスとブロックチェーンパートナーシップを締結し、 NFT を利用したファンのエンゲージプラットフォームを構築しました。また同年10月には NFT コレクションもリリースしています。はい、本日のニュースは以上となります。そして新たなコンテンツ一つ出させていただいております。新しい経済がロイターからライセンスを受けて編集加筆した記事、ロシアの富裕層が UAE で暗号資産を生産化、不動産などを購入です。こちらも読み応えのある内容となっておりますので、ぜひ合わせてご覧いただければと思います。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースコンテンツなどはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな、経済、漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。